イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。3月になりましてのレインボーマジック、今週は、風邪でお休みしていた監督が復帰いたしました。
すいませんでした。
廊下に立ってなさい。
いいんですか。
ということで、
はい、
鼻風邪でしたかね。
そうですね、まだ若干なんか抜けてない気もしますけれど、
花粉症じゃないかっていう。
そうなんです。一応アレルギーの薬も試してみたんですけど、
はい、
一晩試してみて、いやーこれは風邪かなと思って風邪薬を飲みました。
はい、
そっちの方が効きました。
効きました。じゃあ風邪ですかね、はい、まあ一旦花粉症になるとね、大変ですもんね。
そうですね、
なんか私が奇跡で治ってますからね。
はい、治るんだね。
どうして治ったのって聞かれても説明のしようがなくて。
薬飲んでたわけじゃないの。
その年に名医者行ったんですよ、
はい、
眼科に、
はい、
でアレルギーの薬と目薬といただいて、
はい、
翌年からピタッと。
もうすごく薬が効く体なんですね。
なんか体質が急に変わったのか、
はい、
何が原因で変わったのかがわからないんですけども、じゃあなり始めがいつだったのかもちょっと定かじゃなく。
なるほど。
花粉症っていう言葉自体が子供の時は聞かなかったような、
いや知らなかったですよ私、
ね、なんか、アレルギー性鼻炎とかね、
はいはいはいはい、
鼻炎ぐらいは聞いたことがありましたけども、花粉症ってっていう言葉がその大人になる頃に、
はい、
聞いたかなと、
急に出てきた感じしますよ。私なんか杉のね、
はい、
いっぱい生えてるところで育ってましたから、もう花粉症とか聞いたことなかったです、
そうだそうだ、そのこの1週間の間に杉のあるところ歩いたけど症状が出なかったみたいなんで花粉症じゃないのかなっていう。
そうですね。
まあ花粉症かどうかがわからない人はですね、
はい、
杉並木をちょっと歩いて。
それ怖いよ。
まあ、やっぱり病院行った方がいいですかね。
はい。
ということで3月にもなりまして、そろそろね、
はい、
春なんだろうなとは思いますが。
そうですね、
春に3日の晴れなしってね、
はい、
言いますから、あのとね、晴れたなと思ったら雨が降り、
はい、
まあ、やっぱり乾燥してましたが、私は晴れてる方が好きですよ。
そりゃそうです。
そんなこんな、今週もお相手はシンガーソングライターの私イネコと
監督P ケンジ。
それではごゆっくり最後までお楽しみください。3月になりましたのでこの曲をお届けいたしましょう。アルバムライムライトより弥生のうさぎ。
きせらぎの雪、時は過ぎてゆく。
受験ですかね。
そうですね、
今週が過ぎるとこう受験生も受験が終わり、
はい、
進路が決まるかなっていう感じでしょうかね。
そうですね、
春はこうね、卒業だったり、新たな旅立ちだったり、
はい、
そんな節目の季節ですね、
はい、よく感じてたこの日が来る。三分咲きの花、花びらの向こう、
ステージで歌ったのがどこだったか覚えてますか？
アピア。
ブブブ。富山ですよ。
ああ、富山でしたか。
はい、富山県の黒部市にありますコラーレというホールで、
はい、
シンガーソングライター渡るさんが主催するライブに、うん、まあお呼びいただいて、そのステージで歌った歌です。
はい。
そこが始まりでした。
そこが始まりでしたか。
記憶力が悪い。富山の皆さんお元気ですか？
はい、
お届けしました曲は弥生のうさぎでした。
弥生のうさぎ、また会いましょう。
日曜日ですか、
はい、
先週の日曜日はひな祭り。
あ、そうでしたね。
3月3日はひな祭りでした、
はい。
まあ、私一応女の子でしたから。
でしたからね。
まあ今 女の子じゃないんですけど。
はい。
まあ、昔女の子でしたから、
はい、
一応私におひな様であったんですけど、
うんうん、
あのダンビナではなく、
はい、
あのケースの中に入ってるやつ、
はいはいはいはい、
おびなめびながいて、はい、3人勘女がいて、
うん、
5人囃子がいて、
はい、
あと下足盤の人が2人、
下足盤の人が2人、うん、
そう、
はいはいはい、
あとあれ右大臣左大臣、
あ、はいはいはいはい、うん、
が揃ってるやつです。
結構なやつですよ。
だから段のやつで何が足りないかっていうと、
はい、
なんかこう
荷物、
車、うんうん、そんな感じかな、はい、あと梅と桃もありましたから、まあ、そこそこ揃ってるケースのものだったんですけど、はい、
うん、
まあ、いつの間にかどっか行っちゃいましたが、
はい、
引っ越しを重ねてる間にね、うん、どっか行っちゃいましたが、
うん、はい、
先週ちょっと母が怪我をしまして、どんな調子か様子を見に行ってきました、
はい、
そしたら今日稲子が来るからお雛様出しといたって言うんですよ。
すごいね。
で、まあ、あのそれはメビナとオビナの2つのお雛様のお人形なんですけども、
はい、うん、
ね、まあ、それなんかあれ、それどうしたのって聞いたら、うん、やだ稲子がお母さんにくれたのよってね。
え、覚えてないの？
言われてみたらそうだったかなって、うん、なんか、
うん、
私はあの父方のおじいちゃんおばあちゃんから見たら、
はい、
初孫なんですね、で女子一人なんですよ、
うん、
私のいとこはみんな、はい、オス
男
性ばっかりで、
はいはいはい、
私だけ女の子なんですよ、なので本当おじいちゃんおばあちゃんには可愛がってもらってましたし、
うん、
多分おばあちゃんが買ってくれたお雛様だったかな、うん、私のはね、
はいはいはいはい、
で母はというと、
うん、
まあ、6人兄弟の末っ子なんですって、
ね、
でも母が3つの時に、まあ、私のおじいちゃんですね、
はい、
母のお父さんが亡くなったそうで、まあ、なので自分にお雛様はなかったってずっと文句を
文句なんだ。
ずっとそれを聞かされていて、
はいはいはいはい、
で、ある時、
うん、
私がこれはママにって言って、
うん
うん、お雛様とお代理様のセットのものをプレゼントしたみたい、あるね、
おびなとめびなのセットですね。
おひな様とお代理様って言いますね。
おびなとめびなね。
そうです、うん、 のツイン、はい、カップルを、
ね、
カップルで、
はいはいはい、
プレゼントしてみたい、はい、それが飾ってあったの、
はい、
なんかそうだっけって言いながら、うん、私偉いなと思ってさ、
うん、
親におひなさまプレゼントする人っています？
まあいないね、うん、いないね。普通逆だよね、うん、娘にね。
逆はね、うん、まあ
まあ普通でしょうかね、
うんうん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが買ってくれたとか、はいはいはいはい、お父さんお母さんが買ってくれたっていうことが多いでしょうかね、
はい、
娘が母に、
うん、もういるってまだいるのっていう感じもしないでもないですけどね。
いいなってずっと言われてたから、
うん、
だからちょうど母の誕生日が1月にありますので、うん、はい、おひな祭りの前にどこかで見かけて、うん、ああそうだ、じゃあこれをプレゼントしてあげようと思った時がもう10年20年前ぐらいにあったんでしょうね、はい、すっかり私もしたことを忘れてたんですけど、うん、私のおひな様どっか行っちゃいましたけど実家には私が母にプレゼントしたおひな様があった。
安くはないでしょ、ああいうのってね。
そうですね、そんなに安いもんでもなかったですけど、うん、そんなに高いもんでもないものを多分プレゼントしたとは思いますが、大切に喜んで飾ってくれてたので、
はい、
まあ、それはそれで良かったかなと、
まあ、一生もんですからね、ああいうのはね。
そうなんですよね、
う
ん、
代々こう引き継いでいくというか、
うん、ね、うん、でもうこのラジオの、ね、番組を聞いている頃には皆さんもお片付けね、されてますでしょうかね。
そうですね、遅れると嫁に行けないみたいな
ね、なんか昔はの方はそういうね、うん、
はいはい、
期待をしっかり守ってみたいな、うん、まあ、うちの母どうしたでしょうか。もうしまったでしょうかね。
もうしまわないと嫁に行けない
父亡き後の
これからの人生
ロマンスを期待しておひな人形を飾っていたのでしょうか、はい、桑原桑原桑原 さて今週はアルバムライムライトを皆さんにご紹介していこうと思います、うん、
はい、
早速祈り空を見上げてごらん数えきれない星々私らが生まれるずっと前から無数の命を見てたんだ悲しみ苦しむ姿立ち上がる凛しさ歩む強さを遠い空から切ない気持ちで何もできずに見守る星は
久々に聞きましたよ私これね、はい、あのそのねアルバムを聞くと、
はい、
そこをどこで録音してたか思い出すんですよ。
あ、そうですか。
あ、この曲あそこのスタジオに通った夜、あ、もう行った、何回も行った、ガラッガラのスタジオね
そこでサックスを録音したと。
そうですね、一人でシコシコやりましたけどね、うんうん、あの懐かしいです、うん、
改めまして、現在新しいアルバムは2.5 だと言います、
はい、
今年2019年の1月に発売となりました。その前の年に1 day を発売しております、
はい、
でアルバム1 day の前に、制作いたしましたのがこのアルバムライムライトということで、2017年の2月に完成しています、
はい、
の1曲目祈りというところなんですけれども、
うん、
この祈りという曲は2010年の作曲です、
はい、
番組で、
うん、
この番組で、まあ、長年リスナーさんでいてくださった皆様へということで私猫からのプレゼントと思って作った曲でした、
はい、
ね、レインボーマジックは笑顔配給所というのが副 タイトルの番組なんですけれども、
はい、
皆様のご多幸をお祈りするという曲
そうですね、私も今ね普段テナーサックス多いんですけども、はい、今これかかってますね、アルトサックスブリブリ吹いてますね
アルトの方がうまいんだとか言いながらやってらっしゃいました
よ。そうもうねパッと流してね、アドリブバッとかましてこれで OK みたいな。
T ケンジ、ね、テナーサックスのケンジという T ケンジですけれども、
はい、
俺アルトの方がぶっちゃけうまいのよどうしたもんかな、
どうしたもんかな本当かみたいな話ですけどね、
まあ、ライブステージでも何度も何度も歌ってきた歌ですけれども、うん、はい、弾き語りでやりますとバラード調 で、
そうです、ね、
アルバムになりますとこれなんて言うんですかね、こういうリズム、
まあ、ファンクというかね、まあ、ちょっとファンキーな感じでしょうかね、
は
い、
うんうん、
懐かしい感じでもあるかなという気がしますね。
そうですね、うん、最後にこうキラキラ星なんかがあったりして
あったりして
皆様とご多幸をお祈り申し上げます。このアルバムライムライトといいますのはほとんどが、
はい、
ステージではバラードでお届けしてきた作品ですね。
はい、そうですね、
バラードじゃないものを探す方が大変かなというぐらい、
うん、
ピアノの弾き語りで歌うときには本当シンプルなバラード、
はい、
伴奏がね、
うん、
だけれどもアルバムにするにあたりそうじゃなくしてくださいみたいなねイメージをこうね払拭していくのが大変だったかなと思います、
はい、
うん、はい、続いて2曲目に収録されてます曲は行きなさい。
お前が生まれた時にそれからもずっとそばにいてくれた、守っていてくれた大人たちは時が来て順番に去ってゆく悲しいね寂しいね思い切り泣けばいい。お前の人生はここからが長い、やりたいこと見つけて振り返らず歩け、自分で新しい仲間を
感じのテナーサックスですが、
はい、まあアルバムごとにね、
はい、
なんかこうサックスのと違うなと思って聞いてますけど、
はい、
なんかこの頃って私枯れてたんですかね
この作品が、
はい、
あの書き下ろしたのが1998年ということで、
はい、
まあ、だいぶ前になりますが、
うん、
夢の中で私が死んだおじいちゃんが出てきて、
うん、
はい、猫頑張りんしゃいってね、
頑張りんしゃい、
まあ、福岡の人でしたので、
はい、
頑張りんしゃいってね、
うん、
言ってくれたそのおじいちゃんのセリフを、
うん、
こうメモに取ってあって、
ね、
でそれを後に曲にしたものなんですね。
ってことは夢の中の出来事、
夢の中でおじいちゃんがこの歌詞と同じようなセリフを博多弁で言ってくれたんです、うん、
博多弁で、
うん、
なんて言ったの
今なんで急に難しいの悲しいけんね、寂しいけんねって、
うん、
思い切り泣けばよかったよって
よかったよって、うん、まあ言われるね、
うん、そんな感じで、
ね、
うん、でまあそんな話をして、これはおじいちゃんからもらった歌なんだという説明をして枯れたサックスになったのかと思いましたが、違うの
まあまあ、やっぱり曲を聴いて、うん、まあ、その時にね思うことを吹いたんだと思います、はい、結構ねこれ気に入ってんね俺これ、うん、この曲ね。
サックスいいですよね、
うんうん、吹きながら泣きそうなんだもん
見送る側にも見送られる側にもなれる曲だと思います。
立ちなさい仲間と生きなさい待っててくれてるよいいから生きなさい大きくなるよ最後まで頑張れ。
この曲はステージでピアノの弾き語りそしてテナーサックスっていうね、はい、組み合わせでやっても、うん、もうサックスがうわーって迫ってきて、はい、みんなを圧倒するっていうね。
まあそういうことですね結構覚えてますよこれを吹いた時の記憶あります。
ありますか、続きましての曲は3曲目わさびという曲なんですが、
はい、
行きなさいはおじいちゃんって書きましたけど、うん、わさびという曲は、2011年の作品でしてその年、まあ、その翌年に父が亡くなりました。なんかこの曲を歌うために私は亡き父のことを思い出します。
泣いてなんかないからね別に悲しくなんてない。泣いてなんかないからねもう子供じゃない。全然平気なんだから別に寂しくなんてない。全然平気なんだからもう子供じゃない。大きくなって
若返ってますかね
若返ってますかね、うん、
さっきの枯れた感じとはまた味わいがね、はい、違います。
そうですね、はい、この曲はねライブハウスでねよくやりましたね、
はい、やりましたね、はい、
まあ、評判もねなんかこう一連のねライブの中の曲で、
うん、
あわさびよかったよなんていう声をね、はい、結構聞いたもんですよねこの曲ね、
うんうん、私ラブソングを多く書いてきたシンガーソングライターなんですけども、
はい、
ラブソングに至っては自分の経験から書いたものは一個もねえなっていうね
そうでしたね
いつもそのようにラジオでも説明しているのですが、はい、体験談ではありませんみたいね、
はい、
ですが、まあ、この行きなさいといいわさびといい、まあ、ラブソングとはちょっと違うテイストになりますと私の性格が出るのかなっていう、
うん、
気もしないではないかな
性格がね
そうですね、うん、そこから来る物語っていうのがこう、はいはい、できたかなみたいな、
なんかちょっと負けず嫌いなみたいな
そうそうそう、
ね、ところあります
からね。泣いてなんかないからねみたいな晩年は父の方がよく泣いてましたね涙もろくなるんです
よね、まあ、年取るとね
泣いてなんかないからね、うん、これはわさびのせいだ
なるほどね
なんかねまあ私もこの歌好きですよ、う
ん、泣いてなんかない泣いてなんかない泣
フルートが来ましたが、
フルートソロ入ってるね、これね、忘れてたよ。
忘れちゃってるんですか、
うん、
たまには聞き直しましょうよ自分たちの作品ですから、
はいはい、
うん、フルートですよ。
そう、フルートとね、サックスのサウンドがちょっとこの辺りから気に入っちゃったみたいなんですよねそれ以降フルートガンガン出てくるね
なんか私はサックスでお願いしますって言っているのに、うん、フルートが必ず入ってるのこんな感じで、泣いてなんかね、皆さん分かりますか、サックスの後ろにそっとフルートがいるんですよ泣いてなんかないから今のテナーサックスのソロ、
はい、
好きだわ。
あ、好きなのこれ
やっぱりステージを思い出すね。
そうね、
うんうん、やっぱり何度もステージで歌ってきた曲っていうのは、はいはい、なんかいろんなステージのね、あの時にここで歌ったなっていうのを思い出します。
うん、
さて続きましては、はい、本日はアルバムライムライトから曲をねご紹介しておりますけれども、4曲目に収録されております泣かせてくれたメッセージ、これは私にない辞書私ふるさとないんですけど、ふるさとを持って書いてみましたよ。していただけるかななんて思ったりもしたんですけど。
なるほどね、
うん、
あのこの曲はなんかなんだろうね、懐かしい感じがすごくするのよ、
はい、
だからサックス入れる時もなんか、
うん、
まあ、自分のなんか手の中にあるようで、
うん、
だけどどう向き合ったらいいのかわからなかったっていう曲だのように記憶をしております。
あ、そうですか、うん、まあ、特にふるさととは言ってないんですけれども、はい、まあ、都会の真ん中でふと疲れた時に届いたぬくもりのある言葉の入った絵はがきっていう、
はいはい、そうですね、
これあの作ったきっかけになったのは、うん、昔私が大好きだったディズニーのダンサーさんから、
はい、
今突然ですがパリにいますっていうねエアメールが届いたんですよ。
すごいね、
ファンレターのお返事で、
お返事で、
うん、それが嬉しくて、
そりゃ嬉しいだろ、
泣けちゃって、
海外からだもんね、
うん、だってパリに行って、うん、私の名前と住所を控えて持ってったってことでしょ。
そういうことですね。
嬉しくて、
うん、
もう泣いちゃったっていうところからこの歌が生まれたんだけど、うん、
はい、
歌ってる時はそういうことは思ってません
ああ、なるほどね。
作ったエピソード語ると台無しになることもあるから黙っといた方がいいかな
式に添えられたメッセージ、ぬくもりで泣けたら元気になれそうだよ、泣いたら出直そう、もう一度出直そう、ぬくもりで泣けたら元気になれそうだよ。
リンクが好きなのよ
中身だろ、中身の曲が好きだろ。
エンディングのサックスがなんかよくあのライムライトを聴きながら、あのウォーキングしてたりするんですね、
はいはい、
そうすると泣かせてくれたメッセージの、そのエンディングでなんか歩くスピードが上がってくる、上がるのでは続きましての曲です。ありがとう。
地球上で一番悲しく寂しいのは争いの心、嫌なことや辛いことがありすぎても、憎しみなど持たずにいたいの。愛する気持ち引き出す力が誰にもあるの、心の中に命はみんな同じにあるから、思い出してありがとう。
フルートが
オンパレードですね
出番多いね。
ああこの頃ね結構フルート練習してましたね。
そうでしたかね、
はい、
この曲はあの稲里ひろみさんというシンガーと、
はい、
あの一緒にね歌わせていただくステージで、歌わせていただく機会が、ここ最近多かったですかね、
うん、そうですね。
作りましたのは2000年の作品なんですね。
あなるほど、
ミレニアムの年ですか。僕たちには喧嘩をするなって大人の人は言うのに、でもなんで大人の人は戦争とかするのっていう風に、
はい、
うちの王子たちがまだちっちゃい時に、私に聞いてきました、そうだね、なんでだろう、おかしいよね、まあ、そこからどうすればいいのかっていうのが夕飯の食卓での議題
すごいね
二人の王子たちはまだ小学生だったんです、下は保育園でしたかね、
はい、
そのぐらいの純粋な年の子供の時に素朴な疑問としてもらったそのテーマでしたけど、その日の夜に子供たちのために命が大切だっていう思いを伝えたくて書き下ろした曲でした。
本当、
はい、まあ、ですのでそんな風に聞いていただくと、この後のサビの部分の歌詞がちょっと共感していただけるかなと思います。私を産んで育ててくれた親に、そして私から生まれてくれて育ってくれた子供たちにありがとうというふうに締めくくったありがとうという歌です、 ということで、今週はアルバムライムライトの中から曲をご紹介しております。続いては6曲目に収録した曲会いたい、だいぶ様変わりしたアレンジになりましたね。
これですね、結構やりました。これね、
やりましたね。
ライブでもやりましたし、ストリートでもやりましたっけね、これね。
ストリートの時にやったかな。
私記憶あります。これ
ありますか。
あります、
うんうん、あの最初は歌ってなかったんですよ。
そうですね、
サックスのインストロメンタルと思って作ったわけですけど、うん、はい、私あの歌詞なくしてメロディーだけで作曲するってあんまりしないんで、まあ、ちなみに歌詞をふんふんって鼻歌で歌いながら曲を作っていたわけです、うん、でこの物語、歌詞の物語というのは当時ブログ小説を書いていて、その主人公たちの挿入歌にと思って書いたわけなんですが、はい、うんうんうん、まあそれが後日、まあ、詩があるなら歌ってみてとなり、
はい、
歌ってみたりサックスだけにしてみたり、いろんなステージをこなしてきました、
は
い、
やりましたね、
はい、うん、
まあ、アルバムの中ではねちょっとその時と違うね、やっぱりあれになりますよね、はい、ピアノとサックスだけでやってましたから、
うんうん、やはりこうしっとりとしたバラードでお聞かせしてきたステージでしたけれども、
はい、
アルバムではもうちょっと明るい感じで、
うん、そうね、アップテンポでね、
うんうん、あとこれはあの生と死を乗り越えた愛を歌おうと思って書いた詩だったんですけど、うん、はい、どこか不倫の歌かなっていうふうに想像が働いてしまうっていうか、
あ、はいはいはいはい、
例えば距離と時間と立場の壁っていうね、ところが全てを飛び越えて愛してる、うん、まあ、私は生と死っていう意味だったんです、
はいはいはい、
そのブログ小説が生と死を超えた愛をこう小説に書いていたので、うん、そういうつもりだったんですけれども、まあ、小説を知らなければこれ不倫の歌ってまあ聞いた人の思い描くストーリーでいいと思います。まあ、
そうですね。
はい。気持ちは結ばれても一緒にいるのは束の間だけ。矛盾と事実と罪悪感すべて飛び越えて愛してる。ソロになっちゃってるんだけど、はい、サックスソロで聴きたかった
嘘、あのねこの頃ピアノにハマってたみたいなんだよね
せっかくほらサックスのインストルメンタルとして作った曲だからさ、はい、サックスソロで聴きたかったななんて
今さら
会いたい、リズム感がなんかこう暗い感じを脱皮してなんかこう楽しい会いたいになったかなと思います。
そうですね、
うんうん、
まあ、うん、いろいろね曲については、ね、チャレンジして、はい、なんかこうなんだろう、裏の裏を行くみたいなアレンジを作ったのは確かだと思います
そうですよね、はい、なんか原曲をこう覆していく、
う
ん、
そう、
そういろんな工夫がなされたアルバムだったかと思います、
はい。
続いての曲は飛行機雲、先ほど紹介したブログ小説のエンディングテーマと思って書いた曲です。
もしもあなたが私のそばにいてくれたら、悲しい時髪を撫でて、大丈夫
私はねこの曲大好きなんですよ。
はい、
なんだろう、遠く忘れたなんかロックスピリットというか、
はい、
まあ、ロックといってもね、うん、いわゆるロックンロールではなくてアメリカンロックチックな、
うん、はいはい、
な感じの、うん、なんかね懐かしい、昔こういうバンドでこういうのやったよなみたいな、なんかすごくねこの曲はね、うん、私の中では大好きな曲の一つですね、うん、歌詞といい、うん、なんだろう、曲調といい、
うん、
なんかねこれ初めて聞いた時ね、
うん、
なんだこれってすごいじゃんと思ったのはこの曲ですね。
なんだこれ、
なんだこれって、
なんだこれでダメなのかと思ったらすごいじゃんと。
そうそうそうそうそうそう。
ありがとうございます。
うん、なんだろう、だからなんかすごくこの曲は好きな曲の一つですね。
なんかいつも監督がこうメロディーにスピード感があるってねおっしゃってたりとかしますけど。
うん、そうですね。うん、やっぱりこうバラードでもなんでもね、
はい、
やっぱり。ゆっくりした曲でもスピード感を感じる曲っていうのはやっぱり聴いてでもこうね、うん、魂揺さぶられる感じがするん
で、
ね、
そうですね、ピアノだけのシンプルな伴奏でも、
はい、
こうグルーヴが ね、
そうですね、
感じられるとそうスピード感につながるかもしれません、
はいはい、うん、
さあここで7曲なんです。
7曲、
はい、
早いね、
あっという間ですね。
7曲も聞いたんだ。
聞いたんですよ、うん、番組も結構いい時間になってるんですけども、
はいはいはい、
今週はアルバム、うん、ライムライトの前半1曲目から7曲目までを全てご紹介いたしました、
は
い、いかがでしたでしょうか、うん、改めましてね、はい、番組の後半に、アルバムの申し込み方法などをアナウンスしたいと思います。
はい、
最後にお届けしました曲は飛行機雲。白い直線の飛行機雲、泣いてない笑顔だよ、寂しくだってここにいるよ、いつかまた会える
という間でしたね。
アルバム使って番組やるとあっという間よ。
うん、何枚もアルバム作んなきゃ。
それだけたくさん曲作ってあったってことなんで。
そうだよね、結構バリエーションあるよね。
ありますね、
うん、
さて先ほども申し上げました通り、
はい、
アルバムのご注文の方法をアナウンスいたします。メールでお申し込みいただいています。ineko.rainbow@gmail.com、 イネコは小文字で全部私の名前ですね。ineko.rainbow は虹のレインボーのスペル、rainbow@gmail.com、 こちらのアドレスでアルバム希望と書いて、あなたの希望のアルバム名をご記入ください。そしてあなたのお名前、ご住所、電話番号、郵便番号もご記入の上メールをくださいましたら、事務局の方から詳細をご返信させていただきます。
はい、
はい、
ということでね、もう今週もやっと私だいぶ元気になって、
うん、
風もちょっと鼻声ですけども、
はい、
元気になって久々のラジオ、
はい、
楽しいですね。
楽しい。先週の私のワンマントーク、
はいはいはいはい、
何話したかもう記憶喪失でございます。
いや、ワンマントークの方が好きだっていうね、
はい、
リスナーの方もいらっしゃると思いますよ。
そうですかね、
うん、
まあ普段こう会話をしてて、
ええ、
番組が成り立っているので、会話じゃなくなった途端に、
うん、
あどうしよう何喋ろう
どうしよう何喋ろう
みたいな感じになりますけれども、
はい、
まあ、久しぶりにねワンマントークということでね、
はいはい、
まあ、先週聞いてない方はよろしかったらバックナンバーを まあ、いつでも再生できますの で、
そうです、ね、
はい、ぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、
さていよいよ3月になってしまったわけですが、まあ、アルバムが完成したら完成したで、
うん、
まんまになっちゃってるんでそろそろエンジンかけたいなと。
ブルンブルンブルン
今年は何をしようかというと、
はい、
曲をこういろんな人にやっぱり聴いてもらいたいので、なんかこう映像とともに YouTube にどんどん曲をアップしていこうかなと思ってましたが、
はい、
その撮影とかもしなきゃですね。なんかこう
そうなんですね、
うん、
まあいい曲にはね、まあ、それに見合ったいい映像をと思うんでね、あのまたこう、ね、絵コンテ描いて、
絵コンテ描いてどんな映像が欲しいかね
はいはいはいはい、うん、
あのいい景色だったり、
はい、
うん、曲にふさわしいものが、ね、あればと思いますけど、これだけ曲がありますから、
はい、
いろんな映像が欲しいね
大変そうだねこれね。ちょっとね、どの曲からいこうかな、まあ、季節的なものもありますからね。
うん、そうですね、うん、季節的なものありますね。桜はだってもう間に合わないでしょ、咲いてる映像を撮ってきて、
はい、
で桜の約束なり、
はい、
あと弥生のうさぎなり、
ね、うん、
編集してる頃にはもう散ってる。
もう来年だねそれね1年がかりでこうアップしていこうかなと
遠いな、
うん、
でこの番組のエンディング曲はアルバム2コーダの一番最初に入っております、
うん、
ブレイブという曲が今かかりました、はい、これがあの番組のエンディング曲になっていますけど、はい、ブレイブから作ってみたらどうよ。
あのね、うん、俺ブレイブ聞くとね、
うん、
あのね、イネコが、
イネコが
富士山を登山してる映像を思いつくんだよね、
やめましょうよ
ずっとこう回してこうちゃんと登ったよみたいな早回し映像
あの箱根の強羅という駅から強羅公園まですごい坂道なんですけど、
はい、
あれだけでも息切れてヘトヘトでしたよ
なるほど、
登山は無理無理
あのカメラ持つ監督もっと無理
カメラ持ってる監督の、うん、その息の切れた、うん、ぜいぜい言ってる音声が入るでしょ。
入っちゃうね
もうプルプルしちゃ
って、プルプルしちゃってね高山病になりそうだからやめときましょう。
登山はやめよう、
登山はやめようね、あの体力かかることはあんまりやめようね。
山、綺麗な山の映像ならいざ知らず、
うん、
登山はやめよう
強く押しますね
体に優しいイネコ&ティー
ケ、そうですね、もうそろそろそういう形でいいかなと思いますけどね。
そうですね、うん、
まあいい曲ですので、
はい、
なんかこう10年経っても20年経ってもね、
うん、
あ見ててこう、あいいねと思うような映像を撮れたらなと思いました。
そうですね、
うん、
あのトゥーコーダというアルバムをその先日実家に帰った時に母に渡してきまして、
はいはい、
まあ、10周年記念の4部作、う
ん、4部作
とうとう最後のアルバムができたので聞いてねって言ったら、昨日かな、
うん、
興奮して電話かかってきて、
興奮して
すごいよかったとか言って、
あ本当
でこう1曲目から順番に感想を言われたんだけど、うん、なんかどうも聞きながらメモをしたらしいんですよ、
はい、
で最初2曲目のところに来てまた夏が来るで、
うん、
お母さんこれが一番好きって書いてあるっていうわけでそれからしばらくして、うんうん、くじけて黙るかでお母さんこれが一番好きって書いてあるで月に乾杯で、うん、お母さんこれが一番お母さん一番好きが何曲もある、
何曲もある、うん、まあ、ね、曲をね、
うん、
聞いて進んでいくごとにね、
はい、
良さがどんどんどん増してくるということでしょうかね、
うんうん、似た感じの曲だなというよりはもうあらかじめこう次々とイメージが変わっていくようにね、
はい、
監督がアレンジしてくれてますし、
ね、
まあ、トゥーコーダに関しては聴いてくださった方には歌詞の世界観もすごく、
うん、
いいねとか言ってくださって、私も作詞として自信を取り戻しましたよ、
はい、自信取り戻す、自信なくなってたのかい、
書けるのかなと思ってました、
ね、あよく言ってますよね、もう書けない、もう書けない、
もう書けないんじゃないかなと思ってましたけれど、
はい、
まあ、そういった意味ではまだまだ書けたというところでちょっと安心しましたが、
はい はい、うんね、そんだけね、あの自分の親にね、うん、喜んでもらえるってすごいことだよ。
うちの親って本当にね、私を褒めたことがないんですよ。
だよね、
けなすばっかり
がっかりでね、うん、
本当に、まあ、亡くなった父もですけど、うん、はい、自画自賛はすごいするんですよ父はね。でだけれども、うん、娘の私のことを褒めたことが一度もなかったんですよ、
はい、
ただ死ぬ間際にね、うん、
なぜか
ダダコちゃんのことを褒めてた。
まただここでダダコちゃんか、
一人カーニバルいいなって言ってましたね。
あ、本当。あ、このねアルバムをね手渡せなかったこととかね、唯一のね心残りですけれども、ヒット天国でこの完成をね喜んでくださってると思いますけどね。
そうかもしれませんね、うん、でまあ母もねこの頃じゃその曲のことを褒めてくれたりするから、式が近づいてやしないかと心配してしまうので、もう褒めなくていいよって。でも爆発エブリデイと、うん、クレイジーワールド、うん、面白い曲ね、お母さん歌いたいわ。
歌いたいわ、
カラオケにあったら歌いたいわとまで言ってます。
本当。
まあ親バカと言いましょうか、はい、まあ親がそうやって言ってくれたことがないのでちょっと驚きましたけれど、
は
い、
うん、
あの作ってくれた監督にくれぐれもよろしくって言ってましたので、はい、この場をお借りして言っておきます。
ありがとうございますね。
それではね、はい、そろそろお別れのお時間なので、また次週お目にかかりたいと思います、はい、次週はライムライトの後半を、
あ、後半いいですね、うん、
後半には桜の約束もありますし、
はい、
今日あのお届けしました弥生のうさぎも入っています、はい、桜尽くしということで、はい、春を感じながらのお届けになると思います。それではごきげんよう、
さよなら。見える君を育んだ笑顔